鍋友の皆さん、こんにちは。今回はライブ配信でお届けしたいと思います。はい、第400回の放送になりました。まさかのね、記念の節目の放送でした。たまたまライブ配信になったんですけどね、この400回っていう節目を、みんなでね、お祝いしつつ、今回のテーマのね、仕事の失敗談、事前にね、募集しました。このレターをね、読んで、みんなで楽しんでいければなと思ってます。はい、早速ありがとうございます。あ、もうちょっとたくさん、早速たくさんご参加いただいてます。元木さん、おなつさん、ライアさん、イネさん、ヒロさん、モリシさん、桃田さん、ジョニコさん、チッピーさん、アイボンさん、ミホポンさん、レイさん、ユデオさん、ウーちゃん、ペコちゃん、ジュンジュンさん、ヌエさん、ヤスさん、こんばんは、チューンさん、ピッチさん、デュオさん、アイポンキチさん、もやしさん、こんばんは。はい、ライアさん、400回おめでとうございますということで、ありがとうございます。なんとね、400回の節目を迎えることができました。400回ってすごいですね。ね、ありがとうございます。これまで聞いていただいて。さすがに全部聞いてるよっていう人はなかなかいないですよね。400本全部聞きましたっていう。そんな猛者はなかなかいらっしゃらないのではないかと思うんですが、もしかしたらいらっしゃるかもしれません。全部聞いてますみたいな方いらっしゃいます？ちなみに。はい、ありがとうございます、皆さん。こんばんはのね、挨拶チャット読ませてもらってます。多分全部聞いてます。無料は全部聞きました。多分全部聞いてます。全部聞いてます。聞いてます。ありがとうございます。ちょっとこう、全部聞いてますコメントくれくれな感じでね、ちょっと言いましたけど、ありがとうございます。全部聞いていらっしゃる強者がいらっしゃいますね。はい、うーちゃんさん、夜ご飯は何食べましたか？今日はですね、オイシックスのメニューなんですけど、なんだ、オクラとなんかメカブみたいなネバネバのやつと、マグロのね、漬けのマグロのやつ、それ冷凍で届いたんで、それを解凍して、ネバネバマグロ丼と、あとキャベツ焼きと、ほうれん草とトマトのサラダの3品でしたね。はい、そんな献立でした。まあもう晩ご飯はね、食べ終わってっていう感じですよね、皆さん。はい、皆さんありがとうございます。ちょっと質問をね、拾っていきます。アイポン吉さん、最近どこかお出かけしましたか？はい、これはね、大阪の、どこって言ったらいいかな、岸和田とか、ちょっと南の方になるのかな、にある、犬鳴山温泉っていうね、温泉地がありまして、そこにね、1泊2日で、ちょっくら行ってきました。で、その温泉の後は、リンクプレミアムアウトレットっていうね、関西空港の近くにアウトレットがあるんですけど、そこに、2日目は立ち寄って帰るっていうね、そんなお出かけをね、しました。これね、旅館泊まった時はね、YouTube 撮影、久々にしたんで、後日ね、ちょっといつかわかんないですけど、編集してね、アップする予定です。はい。楽天スーパーセールのブログ見ました。ありがとうございます。ね、普段ね、そこまで熱心に追いかけないんですけど、楽天スーパーセールね、たまたま今回、ちょっといろいろ買いたいもんが重なってたんで、このスーパーセール期間にね、今爆買いしてます。もうね、今ね、ちょうど楽天市場でスーパーセールっていうね、セールやってるんですよ。皆さんご存知ですか？ 普段結構ね、アマゾンで買うこと多いんですけど、日用品とか。楽天もね、たまに使ってて、で、スーパーセールの時とか、ちょこちょこ使ってるんですけど、まあ、今回楽天でね、結構買ってます。今買い回りで9店舗ぐらい買ってんのかな？最大10店舗まで上がっていきますけどね。結構今回ね、セールバンバン活用してね、買ってます。皆さんもなんか買ったりしましたか？はい、こんばんは、こんばんは。奈良からこんばんは。あ、三代目大塩平八郎さん。渡辺夫婦コラボのオイシックス注文しました。ありがとうございます。ね、夜ご飯ね、用意中の方もいらっしゃるし、まだ食べてませんっていう方もいらっしゃって。最近暖かくなってきましたね、ノースさん。いやー、それほんまね、暖かくなりましたね。いよいよね。僕もう今年ね、右手の霜焼けもうめちゃくちゃひどかったんですよ。これ学生の時以来かな。なんか冬場ね、サッカーとかしてた頃、冬場めちゃくちゃ寒くてよく霜焼けしてたんですけど、学生、高校生ぐらいまで。で、その時以来の結構ひどい霜焼け今年なっちゃって、もう右手パンパンでもう真っ赤っかなって、かいかいってなってたんですけど、もうね、結構治ってきました。霜焼け治ってきたらね、ああ、なんかあったかなってきたなって、ね、感じるんですけど、まあ、ようやくね、霜焼けも落ち着いてきました。はい。あ、元木さん、今日引っ越しで今は片付けに追われてます。ああ、そうですか。お疲れ様です。ね、春なんでね、引っ越しとかね、生活変わられる方多分、多そうですよね。タソちゃんは今何してますかって、さつまいもさんからね、質問いただいてるんですけど、今僕は2階のね、仕事部屋スペースで、ここにマイクがあるんで、こうで座って一人でね喋ってるんですけど、その仕事部屋に入れてくれ入れてくれって言って、ちょっと廊下ね外からタソが今結構泣いてます。このマイクは入ってないかな。今結構泣いてるんですけどね、ニャーニャー入れて入れてって。まあでも入れたらややこしいんで、もうね、下に妻がねいるんで、もうそっちに帰ってもらおうと思います。ノースさん質問。ぼちぼち花粉症が始まったという人も出てきましたが、渡辺夫婦はいかがですか？僕は春の杉花粉は全然大丈夫なんですよ。全くないぐらい。で、ユミは昔結構ひどくて、鼻ズビズビ、目カイカイみたいな感じだったんですけど、そのくしゃみもね、よく出てみたいな感じだったんですけど、まあ、ここ1年ぐらいは結構マシで、今年もね、割とマシです。でもまあ、花粉症ちょっと、病院行ったりもしてたかなぐらい。今年だいぶマシそうですね。まあ、そんなに外出てないとか、あんのかな。まあまあまあ。割とマシそう、今年は。で、僕は、春は大丈夫なんですけど、秋と初夏あたりに、雑草とかね、イネ科の花粉がちょっと来るんで、その時にちょっと鼻出ます。あと、目かゆなるみたいな。まあ、花粉症はね、もう国民病ですからね、みんな何かしら、なんかの花粉症というかアレルギーがあったりする人多いですからね。ちなみに今日はユミさん出演なしですか？あ、今日はね、なしです。今日はね、今、下におります。はい、もやしさん、9店舗すごい、もうすぐ完走ですね。あ、楽天スーパーセールね、ありがとうございます。まあなんかあんまりね、買いすぎてもあれポイント上限とかあるんでね、うまいこと使いこなすのが大事ですよね。で、楽天スーパーセールやからって楽天でいろいろ検索するんですけど、意外と普通にアマゾンで買った方が安いとかね、普通に店舗で買う方が安いっていうこと結構あるんで、まあ、そこもね、見極めながら、ほんまに楽天で買ったら安いんやろな、で、ポイント還元も含めて、いくらかなっていうのをね、吟味しながら選んでるっていう、そんな感じです。なんかそこまで買い物になんか神経使わなあかんのかっていう気するんですけどね。まあでも、なんかこう、スーパーセールやからって何でも楽天で買おうとすると、なんか逆に高かったりするのは要注意なんでね。まだいくつか狙ってる商品あったりするんで、ちょっと様子見してます。 はい、お家のリフォーム引っ越し動画、まあ、この辺はねちょっとまだ全然進んでないっていう感じなんで、また何かあればね近況報告したいと思います。姉さん、アイリス大山のオーブンレンジ気になってますね。オーブンレンジね、気になりますね。うん、僕らね、なんか回転テーブルのね、ターンテーブル式の古い電子レンジで、まあ、ずっと使ってたんですけど、まあちょっといよいよ買い替えようかってことでね、ちょっとこのセールでアイリス大山狙ってるんですけどね。狙ってるというか、もう注文したんか。注文したんでもうすぐ届きます。なんか発送しましたっていうメール来ましたね。楽しみです。和樹さん、去年花粉症デビューしましたが、今年もだいぶ始まってると思います。まあ、でしょうね。なんか天気予報見たら花粉症のなんか注意マーク出るじゃないですか。今日は花粉症多いですよ、少ないですよみたいな。最近真っ赤っかですからね。これ番組とかそのサイトによると思うんですけど、もう杉がもうなんかめちゃなんていうかな、めちゃ笑ってるやつもあるし、めっちゃなんか怒ってるっていうか、なんかいかつい、なんか真っ赤になって怒ってるみたいなイラストあったりするし、怒ってんのか笑ってんのかどっちやねんって感じなんですけど、とにかくね赤いんですよ。大体みんな赤くなる。もう今日は最強ですみたいな、そんな日が続いてますよね。イリーさん、菜の花のからしあえ食べてます。春、ああいいですね、菜の花ね。この前ニュースでなんかイカナゴの漁が解禁しましたとか言ってね、あの神戸といえばイカナゴの釘になんですけど、解禁しましたっていうニュース出てたりするんですけどね。なんかそういう季節を感じるね食べ物いいですね。ボンさんこんばんは、400回おめでとうございます。いつも通勤のお供にさせていただいています。ありがとうございます。はい、ちょっとコメントもね、あの追いついてきましたので、ね、いついつちょっと今読ませてもらってます。時期を見て、あの以前ね、いただいたレターにも進もうと思ってます。はい。おなつさん、この前旅行で奈良に行きました。鹿せんべい買ったら夫が鹿に襲われました。そうなんですよね。鹿せんべいを買った人を鹿せんべい売り場の近くで狙ってますからね。まあ、あの人買うぞ買うぞって言ってね、買ったらもう突撃しますから。お気をつけください。ちいこさん、6歳から花粉症なんですが、今年は本当にきついですね。そうなんですね、大変や花粉症。あ、レイさん、ハートパープルありがとうございます。降ってきました今。試される情報収集力スーパーセール。皆さんこんばんは。ジョーリーさん、さっきワールドカップの回聞いてました。いつもの渡辺風の配信では流れない感じのハイテンションな BGM で大輝さんがお話ししてるのが可愛かったです。可愛かったです。そうですか、ありがとうございます。懐かしいな、ワールドカップとか。もう 1,2,3 ヶ月前とかの話か。うわ、司さん、お寿司のネタは一番何が好きですか。もうせっかくやからこれみんなにも聞こうかな。皆さん、お寿司のネタ何が一番好きですか。なんやろ、何が一番好き。まあそれはもちろんマグロとか毎回頼みますけど、あ、最近ねハマってのイカですわ。イカ、まあ、ヤリイカとかそういう感じかな。イカはね結構こうなんかくら寿司とかスシロー行っても2皿とか3皿ぐらい食べてるかもしれん。意外となんかねもちもちでなんかうまみがあってね、なんか昔はなんかイカってなんかコリコリっていうか、なんかまあ歯ごたえあるやつやなみたいなぐらいにしか思ってなかったんですけど、意外となんかイカのうまみとか甘みを感じられるようになってきて、回転寿司のイカのクオリティが上がったからかな、わかんないですけど、イカがね最近好きです。 はい、ちなみに皆さんは、レイさんはサーモン、ペコちゃんサーモン、あーサーモンまあいいですけどね、ユミちゃんイカ、あ一緒、ビデオさんサーモン、あーサーモンはねもう僕も昔から好きですわ、ピッチさん甘エビ、あーわかる、おみなさん縁側、あー縁側も頼むな、イクラが好きです、しおりさん、イクラも確かに確かに全部確かにないけど、ポストさんエビ、エビも頼む、アシアさんホタテ、あー寿司でホタテあんまり食べへんな、刺身で食べへんな、あんまり美味しいですけどね、好きやけどほんまにラインナップでなかなかないからかな、美味しいですけどね、食べる機会あんまないかも、赤ジョニコーさん赤ムツを塩で、え赤ムツ、赤ムツってなんだこれ、あのどのどぐろ、高級魚じゃないですか、赤ムツって言うんやこれ、のどぐろはねよく聞きますけど、別名のどぐろ、あーいいいいですね、あーしめさば、あーしめさばわかる、しめさばもよく食べる、縁側、いくら、とろたく、サーモン、イカ、しなこいですよね、え、しなこい、しなこいですよねって、これ方言かな、イカしなこいですよね、縁側ブリ、イカとオクラのネバ巻きみたいなのよく食べますそれくら寿司のメニューじゃないですか、軍艦巻きのやつね、イカとオクラね、え、アナゴです小声いいじゃないですか、アナゴ歯も堂々としてください、アナゴ美味しいね、わかりますけどね、あ、今日の晩ご飯はコストコのお寿司食べました、T さん。へえ、いいですね。コストコ美味しいですからね。あ、粒貝が好きです。貝が好きです。貝ね。あーはーはー、なるほど、なるほど。あー、いいですね。お寿司いいですね。ゆみちゃん、イカってあんまり人気ないかもですが、父から引き継いでます。うん。人気ないんかな。まあ、ちょっとマイナーかもしれないですね。まず、魚ちゃうしね。お寿司何が好きって言って魚ちゃうっていう、あレイさんすみません、シナコイは柔らかくて弾力性があるでしたそうなんですね、まあ、なんとなく意味わかりますけどね、シナまあシナコイ、まあでもちょっとそやな、説明聞かんとわからんかもしれない、あちょっとコメント戻るんですけど、ひいこさんこんばんは、仕事帰りにドンピシャになるって分かってたからイヤホン入れたはずなのにイヤホンがない、電車でごく少量で耳につけて聞くしかなくてめっちゃ変なやつになってる、神様今すぐ私にイヤホンくれくれ、今日一のやらかしだスピーカーの部分を耳に押し当てて今も聞いてらっしゃるのかな、電話してる感じでもないし、なんかまあでも聞いてるっていうのはわかるでしょうね。旗から見てても、あの人なんか音聞いてはんなみたいな。それはわかると思うんで、多分そのままの体勢で大丈夫かと思います。はい。あ、なんかこんなこと喋ってたらもう20分ですね。じゃあそろそろ、あらかじめね、レター募集したんですよ。仕事のね、失敗談教えてくださいってことでね、レターしました。で、ここからはね、後半戦ということで、レター、ご紹介ね、していきたいと思います。じゃあ、まずね、最初にいただいたレターを読みますかね。はい。こんにちは。いつも通勤時に楽しく聞いています。最近私は仕事でミスを連発し、周りに迷惑をかけまくっています。迷惑をかけているのが申し訳なさすぎて、仕事に行くのが嫌で嫌で吐き気がします。そこで渡辺夫婦、鍋友の皆さんが今までされた仕事のミスの中で一番大きなミスを教えていただけないでしょうか。皆さん毎日大変ですが、仕事頑張りましょう。はい、っていうレターをいただきました。 で、まあ僕がね、こんなことありましたって答えてもいいんですけど、まあ皆さんね、これだけ聞いていらっしゃるので、みんなもないですかと。事前にね、ちょっと募集してみようと思って、この前募集しました。で、なんつうかね、レターね、いただきました。ありがとうございます。ちょっとね、全員皆さんご紹介は難しいと思うんですけど、呼んでいきたいとね、ぜひご紹介したいと今回ね思ってます。まあだからね、ミスはしますよね、誰でも。そんな時に私もこんなミスしましたみたいなね、人のそういう話聞くとちょっとなんか、あ、私だけじゃないんだとかね、あ、そんなミスもあるんやとか、ちょっとこう気楽になったりするじゃないですか。そういう回です、今回は。人のミスを笑って笑い話にして、まあ明日も頑張ろうやってなる。あるいは自分のね、ミスした話を笑い話にして明日も頑張ろうっていう、そういう回になってますので。まあ3月といえばね、期末の方も多いんじゃないですか。僕も銀行で働いてた時は3月末っていうと年度末なんでね、めちゃくちゃ忙しかったし、まあ、忙しいってことはやっぱりミスしたりね、なんか残業も多くなるし、大変なね時期でした。まあ、これからね、ちょっとお仕事もお忙しくなるっていう方も多いと思いますので、3月ね、しっかり乗り越えて花粉にも負けずにね、頑張っていきましょう。はい、今からご参加いただいた方もありがとうございます。やかんちゃん、マイゴンさん、 MP さん、あおちゃん、初めてライブ聞きました、嬉しい、初ライブ、たけまこさんもこんばんは。はい、レイさん、ミスモリモリしてると思うけど、寝ると忘れちゃうから思い出せないな。いいんじゃないですか。そういう、なんていうかな、そういう性格やと、気楽にね、できるので、僕は一番いいなって思います。そういう感じでね、捉えられるのが。じゃあ、読み上げてみますかね。はい、まず1通目読みます。鍋友さんのね、レターです。皆さんの失敗談ね、書いていただいたものをこれから読ませてもらいたいと思います。大輝さん、ゆみさん、こんにちは。失敗談募集のお知らせを見た私のやらかしも仲間に加えていただきたくレターをお送りします。以前、観光地の売店でアルバイトをしていた際に、商品保管のための冷凍庫を1台ぶっ壊したことがありました。ああ、観光地の売店の冷凍庫ね。ヘラとハンマーで霜取り作業を行っていたところ、冷凍庫の壁面に誤ってヘラが突き刺さり、穴が開いてしまったのです。同僚が接客対応していた背後で、私は穴から大噴射されたガスを浴びながら絶望に打ちひしがれました。怖い、ガス出てきた。この件はすぐに店長に報告し、当然私は平謝り、弁償する申し出をしたところ、普段の仕事ぶりからわざとじゃないのは明らかだし、他の社員には私からうまいこと言っとくわとあっさり。結果、私はお咎めなしとなり、冷凍庫は後日霜のつかないタイプに買い替えられました。そして後日店長からは、どうせ古かったし買い替えてもらえてちょうどよかったぐらいやわというダメ押しのフォローまでいただくことに。冷凍庫を代償にしてついていきたいと思う上司を見つけた話でした。ありがとうございます。すごいすごいミスやけど、なんかちょっとほっこりする話をね、一発目いただきました。あー、なんか霜がね、なんか内側に氷びっしりつく冷蔵庫ありますよね。冷蔵庫というか冷凍庫。まあヘラとハンマーで霜取り作業、確かにね、いつか誰かガスいつか誰かガス噴射してたでしょうね。それがたまたま自分やったっていうね。いやー、いい話じゃないですかね。そういうミスをね、しっかりフォローしてくれる上司でね、まあこの方のね、仕事ぶりも普段から良かったっていうね、そういうところですね。ミスという名の武勇伝では、すごい 素敵な店長、いいエピソード、いい話だな。フリーザーあるあるですよね。
あるあるなんや、そういうの。
シモをヘラで取るっていうのはあるあるなんかな。はい。じゃあ次、上司の話ですね。いい上司が出たんで、次また上司の話ね、別の方からいただいてます。こんにちは。会社で焦った話です。社会人になって2年目の冬、人気の少なくなったオフィスでポツンと残業していると、同じく残業していた上司がおもむろにポッケからゆで卵を出し、これあげるとこちらに差し出しました。お礼を言った上で頂戴しましたが、その上司は清潔感に欠ける方で、くたびれたスーツのポケットから出された得体の知れない素の卵は正直食べる気になりませんでした。そして誰もいなくなったタイミングを見計らい、周りをキョロキョロと確認した後、心の中でごめんなさいと謝りながら、その卵を会社のトイレのゴミ箱に捨てました。次の日の朝、前日の残業で疲れた私はいつもより遅く会社に行くと、上司があの卵どうしたと聞いてきたので、内心焦りながら美味しかったですと返すと、嘘つけお前捨てただろうと怒られてしまいました。ほう、どうも誤って生物を捨ててはいけないゴミ箱に捨ててしまったようで、その卵は外に放置され、あの卵はなんだとみんなの注目を浴び、上司の目にも止まってしまったようです。今では笑い話にできますが、当時は冷や汗が止まりませんでした。あまたなんかすごい、なんか文章もね、面白い文章ですね。書き方も面白いし、エピソードも面白いし。そんな話あるんですね。卵、だからトイレのゴミ箱に捨てたから、トイレのゴミ箱生物あかんでって言って、トイレのなんか、洗面台の上とかにポツンって出されてたんかな。バレたっていうね。まあこれはなんか仕事のミスっていうんかな。なんか自分がやらかしたっていうよりは、そのなんか上司なんでゆで卵持ってんのみたいな。坂東英二ちゃうんやからね。そんな、まあ残業してるんで多分夜食でゆで卵とか持ってはる人なんかな。清潔感かける方やからな。まあ、こんな上司もいるってことですね。冷凍庫壊したんで、かまへんかまへんっていう上司もいれば、ポケットからゆで卵を出す上司もいるっていうね。そんな話ですね。まあ、ゴミ箱捨てたのバレたっていうのはちょっと不運でしたね。ミスじゃないじゃないですか。恐怖体験ですよって。まあ、確かに。これはちょっとなんかいろいろ不運やったみたいなエピソードかな。いろんなエピソードですね。続いて、はじめまして、渡辺風さんの YouTube を2年前から拝見していて、昨年からスタイフも聞いてます。3週間前に始めた食品工場の早朝アルバイトでの失敗談です。4時から8時までの勤務で、4時から8時までの勤務。うん、早いですね。起床するのは2時45分です。慣れるまでかなり大変だなと思ってました。出社した初日に上司に今日から4連勤と告げられ、早く仕事に慣れたかったのもあり、4連勤を承諾して働きました。ただやはり体がまだ慣れていなかったからか、働き始めて3日目で寝坊してしまいました。あら、起きたら家を出なくちゃいけない時間を過ぎていました。遅れて出勤して皆さんにペコリと合掌を捧げて朝から謝りまくりました。これ、合掌を捧げて朝から謝りまくりました。合掌を捧げてっていうのはなんかちょっと言い回し ちょっとつぼりました。時間が早いこともまだ体がリズムに慣れていないことも上司やパートの方たちは分かってくれたのか笑って許していただけました。いろんな失敗がありますが、それを許してくれる人がいたら迷惑をかけてしまった分をお返ししようという気持ちになれますよね。職場の環境の良さに感謝しつつこれからも働きたいと思っています。いやー、まあまあまあ、寝坊はね、誰しもありますから、それは仕方ないですね。しかも早朝のね、4時から勤務、2時45分起きても早すぎでしょ。さすがに早いですね。僕ワールドカップ期間はね、なんとか頑張りましたけどね、あの4時のスペイン戦とかね、その他の試合も、あの最後の方の試合とかね、4時起きたりとか、あの連チャンで見たりとかね、してましたけど、それはもうワールドカップ期間やからやれたことでね、仕事としてそれを続けていくっていうのはやっぱ体調管理も含めてね、大変ですよね。ペコリと合唱を捧げて謝りまくりました。まあ誰しもね、寝坊はあります。あれ、コメント、チャットで、ニックネーム牛さんからちょっと失敗談いただいてますね、今、リアルタイムで。アイスクリーム屋で働いてるとき、ウサギの顔をチョコペンで描く商品があったのですが、少し変な顔になってしまったものを小さい女の子にお渡ししたときに、この顔、いやって泣かれたことがあります。これはかわいそう。これはちょっと今のこのリアルタイムで、ちょっとニックネーム牛さんを、励ましたいと思います。それは辛かったですね。まあ、女の子、ちっちゃい女の子に悪気はないというか、もう素直すぎますからね、子供はね、思ったこと言っちゃうから。大人みたいにね、あ、ちょっと変な顔やなって思ってもありがとうございますって受け取れないですから、子供は。あー、そう、ちょっと地味に傷つくな、これ、この顔嫌って言われたら。どんまいです。はい、じゃあ続いてのね、レターをご紹介します。仕事の失敗談。私ではなく後輩の話ですが、お客さんにメールをするときに〇〇をお送りいたします〇〇をお送りいたしますのでと送ろうとしたところ、間違って〇〇をお送りいたしますのと送ってしまい、貴族の人みたいになっていました。あ、短い短いエピソード。でも短いからこそなんかちょっとパンチが効いてますね。あー、書き間違いね。〇〇をお送りいたしますの。確かに面白いね。面白いですね。あー、なんかこのメールの書き間違いとか言い間違いはあるなで、あれも送っちゃったら取り消せないですからね。いや、次のね、メールのなんかやりとりの時に、先ほどのお送りいたしますのは、いたしますのでの間違いでした、すみませんとか言って、なんか説明して訂正するのもなんか邪魔くさいというか、なんかちょっとくどいかなみたいな感じになるし、かといって何も言ってなかったらなんか自分も気づいてないと思われるのも嫌やし、こうね、あえてそこ細かいとこ訂正して言うべきなんか、そのまま流すべきなんかっていう。まあそういうなんか可愛い間違いはまあね、いいんじゃないですか。相手もね、別に傷つかないですしね。タコライスさん、受け取った人もクスッとしたでしょうね。ね。ピッチさん、遅刻には厳しいのに残業には寛容な日本が不思議。私も日本人ですが。 まあそれよく言いますよね。遅刻はね、1分でも遅刻っていうけど、残業は結構グダグダね、会社残って。まあ僕も銀行員時代は残業結構多かったですけどね。その割に遅刻どころかもう始業前から行ってましたからね。その始業前からいた時間は業務じゃないんかっていう話なんですけど、まあ、業務じゃないんですよね。まあ良くないですけどね、そういうことしたら。本当それですね。逆に残業しないと圧力かけられる職場もありましたよ。帰りましたけど。ああ、残業しろしろっていう話ですね。リーさん、電話対応で社名間で壺に入り、相手に心配されたことありました。壺に入って自分の社名ですかね。はい、何々株式会社でございますの何々を噛んで壺ったのかな。さミスというか、まあ、ミスなんかな。ちょっと確かに大丈夫ですかって。まあ電話ね、確かに電話はいろいろあるな。ヒーゴさん、転職したての頃に電話対応で〇〇クリニック看護師〇〇ですと答えるところ、前職の〇〇病院〇〇病棟看護師〇〇ですと答えてしまい、お客様がえっとなってからやらかしたことに気づいて、あ〇〇クリニックです、申し訳ございませんってなったことあります。今でもいじられます。あそれね、転職とかもそうやし、部署移動とかでも、うん、ありますよね。なんかもう電話出た時の言い回しがもう一種のフレーズ化してるっていうかね、もう何々の何々ですがもうワンフレーズになって、それで定着してるからね。じゃあ続いてのレターいきましょう。10年ほど前の学生の頃、和食屋さんでアルバイトをしていました。土日祝日は並ぶお客さんも多く、ウェイティングボードに名前がずらりと書き込んである状態でした。さて次のお客さんを呼ぼうとボードを見ると、名前欄に斉藤、人数3人席テーブルで、次の記載が名前欄にきつねうどん、人数は1人、席カウンター、ウェイティングボードね、次のお客さんボード見たら名前欄にきつねうどん、人数1人、席はカウンターにチェック、うん、と記載があり、きつねうどんでお待ちの1名様と呼ぶしかなくなりました。そう呼ぶと椅子で待っていた 3,4 人が立ち上がり、てんやわんやに。私が悪くないはずなのに、なぜか周りから白い目で見られて恥ずかしかったです。なるほどね。名前欄にきつねうどんさんって書いてて、読んだらきつねうどんで待ってる人、オーダーした人が、あるいはオーダーしようと思ってた人が、あ、私もきつねうどんですって立ち上がったんか。それめっちゃカオスやな、それ。あ、まあ普通ね、名前欄にはこう渡辺とかって名前書きますけど、きつねうどんまあそういう人いるか。これ悪用厳禁ですよ、これ。これはややこしいな。これはワロスやな。で、はい、今のレターですね。で続いて、こんにちは、仕事での失敗レターです。映画館のポップコーンなどを売っている売店で働いていました。うん。映画のコラボセットを買うとグッズをプレゼントという企画の時にやらかしました。お客さん一人につき一つプレゼントするのですが、そのグッズが何十個も入った段ボールごと渡したことがあります。なんで段ボールごと渡したの。上司には呆れられ、そしてへこみ、今も思い出すと心がざわざわします。お客さんも家帰って見た時びっくりしたでしょうね。この黒歴史を皆さんで笑って消化させたいです。レター送った鍋とまさん、こんな私みたいなやつもいますよ。いや、まあ間違って渡したんでしょうけど、ダンボールとどうやって間違えたんやろう。 大きさもなんか全然違いそうですけどね。大きさ一緒なんかな、意外と似たような箱なんかな、ちょっとちっちゃい。でも段ボールが、段ボールごと渡す。なんかもう、なんか間違ったんでしょうね。もう間違うとき人間とんでもないこと間違いますからね。
わあ、そっか。
今も思い出すと心がザーザーしますってちょっと書かれてるんで、あの皆さんに今コメントで笑いマーク書いてもらってますけど、あのみんな笑ってますんで笑い話にしてね、流しましょう水に。もうグッズ、ポップコーン、え、ポップコーンやったかな、ポップコーンを、これかな、はい、あ、映画コラボセットを買うとグッズをプレゼント。あ、だからコラボセットのね、なんかの、まあ、飲食なんか、物品なんかわからないですね。それ買った人には1個つけますよ。まあ、それ、そのグッズが、あの、納品された段ボールごと渡したんでしょうね。すごいね。お、チャットでね、今いただいてます。ショートメールでやり取りする職場の時に、ちょっとして空き時間ができて、休憩中の彼女にいつでもコール OK と送ったのですが、彼女ではなく上司に送ってしまいました。あー、どういうことって上司から電話が来ました。お互い電話越しでもわかる苦笑いしながら大人の対応しました。この誤爆はまあありますよね。まあ LINE とかでもね。よくあります。上司もそれ、間違って送ってるって分からんかな？それ、いつでもコール OK って絶対上司に送るメッセージちゃうじゃないですか。しおりさん、職場の朝礼で隣のおじさんが八箇条を噛みまくるのが壺に入り、笑っちゃいけないのに我慢できませんでした。あ、なんか、朝礼で唱えるんですね。あ、それ、朝礼とかね。なんか笑ったらあかんみたいな場面やと余計笑いたくなるっていうのね、わかります。まあね、苦い失敗談は思い出してうわーってね、あ、バカバカバカってねなりますけど、まあ、いつかね、傷は癒えますから。はい、じゃあ続いてのレターです。笑えない方の失敗談ですが、お、昔医療事務をしていた頃に患者さんの保険証を誤って別の患者さんに渡してしまい、上司に間違えて渡してしまった相手に返しに来てもらうよう連絡もついたけれど、万が一悪用されてたら責任どころの騒ぎじゃないとかなり叱られ、申し訳なさと自分がやってしまったことの重大さに打ちのめされ、思わず泣いてしまい、そこに先輩の邪魔だから泣くなら裏行ってで、さらに追い打ちをかけられて、その場で震えたまま動けなくなってしまったこともありました。これはきついな。その後保険証も返ってきて場は収まったのですが、その一部始終を見てた別の患者さんが受付から離れようとする私に、ちょっと紙とペンちょうだいと言って、その紙に泣いても大丈夫頑張れと書いたメモを渡してきて、さらに泣いてしまいました。あ、患者さんが、へえ。その職場はその数年後に辞めて、今は全く別の職種についています。あのミスを笑い話に決してできませんが、ミスしてもその分仕事で返すという食らいつく気持ちと、あの患者さんのあの言葉がなければもっと早くくじけてたと思います。あー、それは、まあ、確かにね。まあ笑えない方の冗談ですがあって、そら、まあ保険証をね、間違って渡すっていうのは、まあ、やってはいけないことなのかもしれんけど、まあミスはミスやからな。あ、それを叱る上司の気持ちもわかるし、大変なことなんでね。そこはビシッと注意する。でも先輩きついな、これ。先輩の邪魔だから泣くなら裏行っては、これも泣きますわ。 これはもう僕も泣くと思う。
こんなことなったら。
いやでも患者さんがこれすごいね。まあその目の前でね、自分の診察呼ばれる順番待ちながらその一部始終見てたんでしょうね。ちょっとかわいそうやなってなってね、大丈夫頑張れってね、メモを渡してきて、まあ捨てる神あれば拾う神ありみたいな言いますけど、まあ人生やっぱりね、こうやってね、あったかく見てくれてる人もいるもんですね。うん、これは心中お察ししますが、まあね、今はやっぱりそういう患者さんの言葉とか自分のね、こう根気でね頑張れてますってことなんで、よかったなと思います。なんかいい話としてね聞かせてもらいました。ミスした時はほんまに大変やったと思うんですけどね。はい、次もやらかし系ですね。仕事の失敗談募集のコミュニティを見て、ミス連発でへこんでる鍋友さんに、この人もなかなかやってんなと少しでも元気になってもらえたらと思います。私のやらかしも大概よっていうレターですね。新卒で入社した在宅メーカーで営業として働いて2年目のことです。新卒2年目、契約前の商談中だったとあるお客様との大事な打ち合わせを終えた時の話。その打ち合わせはまさにこのプランでこの金額で当社にお任せいただけませんでしょうかという最終提案の打ち合わせでした。まさにもう握手の一歩手前ですね。その場でお返事をいただくことはできず、一旦事務所に戻り、打ち合わせの内容や提示した見積書などを振り返りながらまとめていた時のこと。絶対にあってはならない見積もり漏れが発生したのです。そのお客様の新築工事は2階建てプラス屋上というプランだったのですが、屋上に上がるための灯屋の費用が丸ごとすっぽり抜けていたのです。灯屋っていうと、あの屋上にあるなんか小屋みたいなね、階段が入ってるとこですよね。その額約80万円。原因は本来見積もりチェックを他の部署に依頼すべきところを忘れ、チェック済みだと勘違いしたまま打ち合わせに臨んでしまっていたこと。ああ、80万円丸々抜けてたんや。見積もり漏れに気づいてすぐに逃げたくなりましたが、なんとか上司に報告しました。あまりにも初歩的なミスであることと、その額の大きさに、報告した当初は上司も怒りよりも呆れが勝っていたように思いますが、もちろんこっぴどく叱られましたし、結局その80万円は上の人たちの協議の上、お客様の見積もりに乗せ直すわけにもいかず、その分会社の利益を減らして対応することになってしまいました。あららら、こんなことならむしろお客様から契約を断ってくれと願ってしまうほど苦しかったのですが、そのお客様は後日契約しますという返事をくださり、めでたく制約となり、嬉しいよりも申し訳なくて肩身が狭い一件でした。ああ、もう9年くらい前の話なので時効かなと思って白状します。今でも時々思い出してううとなることがある忘れられない仕事の失敗談です。こんな私が言うのもあれですが、でかいミスをやらかすと落ち込むけど、絶対同じミスは繰り返さないぞという学びもあります。なめともさんもどうか元気を出してまた頑張ろうと思いますように応援しています。はい、というレターですね。なかなかまたすごいエピソードいただきました。80万円の見積もり漏れか。確かにな、この最終提案でいかがでしょうかってバシッと決めてきた後に、すいません、80万抜けてましたっていうのはちょっとね、お客さんからしてもはぁみたいな話になってくるから、まあ結局会社が利益削ろうかみたいな話になったんですね。まあ新卒2年目ですよね。いやー、このね、新卒2年目まででね、大きいミスしますし、大きいミスした方が後にね、ビッグになる気がします。なんか まあこれ偏見というか、別にミスしなくてもいいんですけどね、しないミスはしなくていいんですけど、なんか大きいミスを若い時にしてた人の方がってわけでもないな、まあなんかこう後にね、こう仕事を、まあ、うまくいってるというか、しっかりやってる人は割と若いうちにね結構ミスしてたりするもんですよって思います。まあ、この方にとってはこの新卒2年目のね見積もり漏れが、まあ、自分を鍛えてくれたね大きなきっかけでもあったのかなって思ったりするんですけどね。いや僕もねこの方のレターとは比べ物にならない、もうちっちゃなミスになると思うんですけど、その見積もり漏れというか金額間違いのミスしたことがあって、これ銀行員時代なんですけど、どっかでちょっと話したことあるかな、まあ、なんか法人の営業で社長になんか、まあ、とあるねサービス、月額制のサービスを提案して、ほなそれにしようかみたいな話になった時に金額間違って伝えてたんですよ。なんかの条件が違って、例えば月額1000円ですって言ってたのが実は1500円でしたみたいな話に、ほなそれで行こうかみたいな、まあ、今回みたいにこう契約したんかな、する前かな直前かな、結構それどっちか大事やと思うんですけど、どっちやったかな、うん、まあほんまにねもうこれで行こうかっていうぐらいの段階まで煮詰まってっていう状況で、僕もなんかオフィスに帰って、あほな契約の手続きまとめようかってしてたら、あれなんか金額これ言ってたんとなんかちゃうくねってなって、よくよく調べたらやっぱり伝えてた金額違ったってなって、でそれをその社長に、あすいません金額違いましたって言ったら、まあ怒りましてめちゃくちゃで、そのね社長さん結構気難しい、もともと気難しい感じの方で怖い社長だったんですよ。運悪くね、なんでこういうミスするときになんか優しい社長のとこでミスせえへんやろと思うんですけど、まあこういうミスするときって大体も、大体かわからんけど、まあ怖いね、人のとこでこういうしょうもないミスしちゃうんですよね。っていうのもあって、まあすごいご立腹で、もう契約もせんみたいな、ありえへんみたいな感じになって。んで、もう僕ももう冷や汗たらたらで、で、上司にね、すいません、こういうことがあって怒られましたっていうのを報告して、で、まあ、一緒にね、そのオフィスに出向いて、頭下げてもらって、上司にもね、この若造がすいません、みたいな感じで頭下げてもらったら、まあ、今回ね、課長さんも来てくれて、課長さんの顔をね、立てなあかんし、もうこのことは水に流します、みたいな感じで、一応収まったんですけどね。まあ、そんなことが僕もありました。まあだからミスした時にはちゃんと上司にね、素直にもう失敗しましたって報告するのと、ちゃんとお客さんに謝るっていうのがね、大事やなっていうのは結構、学び、自分の中の学びとして結構、刺さってます。チャットも来てますね。マイクさんですね。オーストラリアでツアーガイドをしていた時に、空港でお客様をお出迎えし、ホテルに送迎、案内する仕事をしていました。全員で16人ピックアップのところ、14人で出発してしまい、ホテルについて気づき、血の気が引きました。お客様への謝罪はもちろん、始末書でした。本当に申し訳ないことをしたのと自分に過信していて、今でも苦しい思い出です。あーそれはまあね、仕事で毎日やってたらね、あそういうミスもあるんかな、血の気引きますねそれはね、あれ人数足りひんになりますね。わずさん、若手の頃はどんどんミスして成長しなさいと上司に言われてましたね。まあそうですね、どんどんミスして成長しなさいっていうのは分かるんですけど、ミスをね、ちゃんとミスしてええから頑張りなはれっていう上司とか職場であってほしいですよね。あれ、ひいこさん朗報、途中からイヤホンがカバンの奥底から出てきてライブ楽しめてます、ありがとう神様、笑った、スマホ耳に押し当てて聞いていただいたと思うんですけど、イヤホンあってよかったですね。
ほのさん何これ。
内定式の自己紹介コーナーで緊張のあまり内容が吹っ飛び、山口県から来ました〇〇〇〇〇〇〇と選挙カーのように言ってしまいました。入社式で自己紹介が再びあるのですが、皆さんはど忘れした時どうやって切り抜けますか。
あ、これリアルタイムか。ほのさんこの春から就職されるんですね。
で、内定式ってことは去年の10月ぐらいかな。で、4月にまた入社式で自己紹介あると。あ、〇〇って例えば渡辺やとしたら、山口県から来ました、あ、だからね、次じゃあどうぞって言われて、山口県から来ました、渡辺大輝をお願いいたしますみたいな。
それはちょっと次バシッと決めたいですね。
ど忘れした時、いや、まあ入社式の自己紹介でしょ。で、多分担当の社員、人事の社員と、あとまあ同じグループの、何人かみたいなところで自己紹介したりすんのかな。そんなね、なんか変なこと言わんでいいので、まあ渡辺ですよろしくお願いしますでもいいんちゃうかな。なんかこれ一言どうぞみたいな言われてんのかな、それともみんななんか一言言ってんのかな。まあ、みんなね、一言なんかうまいこと喋ってたとしても、それにつられて自分もうまいこと言わなってね、それはしない方がね、いいと思います。もう自分のペースで、もうこれ言おうと思ってたことを言うと、もうそれでね、いいと思いますので、なんか人のね、自己紹介見て自分のペース乱されるって結構あると思うんですけど、とか人のプレゼン見て自分のなんかプレゼン乱されるみたいな、もっとこう言った方がいいかなとか言ってね、なるんですけど、まあ、自分の言いたいこととか伝えたいことはパッと言って、パッと座るとね。そういう感じで入社式ね、頑張ってください。お、そろそろ1時間ぐらいですね。ラスト行こうかな。ちょっと皆さんはご紹介できそうにはないんですが、ちょっと今回ね、そろそろということでラストレターに、ね、したいと思います。これは2年前のクリスマスイブのこと。その年のクリスマスイブは金曜日。そう、花金でした。当時恋人がいた私は、もちろん聖なる夜を恋人と過ごす予定でした。なので、さっさと仕事を終わらせて帰りたい。その一心で仕事に取り掛かりました。しかし、そういう日に限って仕事はうまく進まないものです。私は焦る一方。そんな時、ストーブの灯油がなくなりかけていることに気づきました。気づいてしまった以上、見て見ぬふりはできへん。そう思い、雪が降る中、私はポリタンクを持って外へ出ました。外はとにかく寒い。それに早く仕事を終わらせたい。そんな私を煽るように、ちょろちょろとしか溜まっていかない灯油。ポリタンクが満タンになるまで、私は約15分かかるため、10分にタイマーをセットし、仕事に戻りました。うん、しかし設定を間違えたのかタイマーが鳴らず、あっと思った時にはタンク付近は一面灯油の海に。頭が真っ白になりました。早く対処せなあかんのに体が動かへん。職場の皆さんのご協力もあり断水の危機を免れましたが、思い返すと冷や汗が止まりません。私が移動してもなおクリスマスイブの悪夢として語り継がれているとかいないとか。
はあ、
これはちょっと怖いっすね。もう15分どころかもう30分ぐらいやってたとか、もうポリタンクから灯油が溢れて床一面灯油の海に。だいぶ焦りますねそれ。それは怖いな。なんかミスっちゃったっていうか、もうなんか命の危機感じますよね。
まあ良かったですね、なんか無事ね、片付いてと言いますか。
なんかこう
あのこれもね、あのちょっと僕の話今思い出したんですけど、もう灯油とは比べ物にならへん、どうでもいいミスっていうか、もうミスどころでもないんですけど、なんかあの今ブリタっていう浄水器使ってて、ブリタってどういう仕組みかっていうと、その 水筒っていうかな、まあそのタンク、なんて言ったらいいの、ああいうのまあ取っ手がついてて水がたまるね、あのボトルでいいか、そうボトルがあって、ボトルの上に水道水ジャーって注いだら、水がちょろちょろって下に出てろ過されて綺麗な水が出てきますんで、それ飲めますっていうようなね、あの浄水ポットなんですけど、まあ、ブリタの水切れたからと思って、ブリタにねこう水わーって注ぐんですよ。でこう勢いよく注いでもいいんですけど、どうせ下にねちょろちょろ溜まっていくから、そのちょろちょろぐらいに合わせてなんかゆっくり注いだら、ろ過もされて下に溜まるし、で下に溜まった後上にも溜まるし、意味わかりますか意味わかるかな今の言い方。まあっていうので、なんか緩めに溜めようと思ってね、そうそう、まあ緩めにね、じゃーって 一気にね溜めちゃうんじゃなくて、ちょっと緩めの水加減でわーってこう溜めようかっつって、こうブリタの水こうやって、水ちょろちょろちょろってこう溜めてって、でまあもうちょっと時間かかるからと思って、なんかその辺片付けようかってやってってたら、もうブリタからね、あーって気づいた時にはもうブリタから水めちゃ溢れてたりとかねしましたっていう、なんかそんなこと思い出したんですけど、あかんなこれ、全然遠いの事件とは比べ物にならへん、もう水が溢れてブリタから出てましたっていう、ただそれだけ、しかも溢れた場所、キッチンのシンクの中やから、ただもう水流れて排水されただけっていう、もうそれだけでした。もう言わんかったよかっためちゃくちゃどうでもいい話最後にしてもうた。ああ、和樹さん、観賞魚の水替えとかでもマンションとかアパートでトラブルあるみたいですよ。ああ、そういうのね。ああ、わかりますわかります。水溜まるから、もうちょっと待っとこう、後で、ちょっとその間なんか取りに行こうとかね。そういうのね。いや、灯油は怖いな。はい。というわけで、ちょっと1時間ね、そろそろ、立ってきたのでこれぐらいにしたいと思います。レターねご質問いただいた方ありがとうございます。ちょっとご紹介しきれなかったものもあるんですけど、読ませていただいてますので、あのありがとうございました。まあミスはねありますから、そしていつか傷も癒えたり、こううーって苦しいねあの思いがちょっと和らいだりとかね、あのミスがあったから今こうして成長できたって思える日が来たりするので、まあ、頑張っていきましょう。ゆでさんからどんまいちょっと何このどんまいどんまいメッセージスタンプ飛んでますけどそうそう、どんまいどんまいってね、気にせんでよろしいっていうことですわ。レター
最初に送っていただいた方も気持ちが晴れたかな。まあ、こんな形でね、なんか皆さんのエピソードとか体験談教えてねみたいなことがあれば、また、ライブ配信とかもね面白いと思うので、こういう機会ね通じてやれたらいいなって思ってます。せやな、なんかこうまたトークテーマのリクエストとか、あと僕らに聞くだけじゃなくて、こうしてね鍋ともあれ急に声がサラウンドに。あ、聞こえました？あの、鍋友さんのね、エピソード皆さん、
やっぱりこうやってレターちょっと募集しただけでいろいろ集まりまして、たくさんいろんな経験してはんなっていうのが分かったので、まあ、あの、鍋友さんもね、どうですかみたいな質問をいただいたら、僕がね、仲介役になってこうやって皆さんにつなげたいと思いますので、そういうリクエストがあったらまた教えてください。
というわけで今回以上です。最後までお聞きいただきありがとうございました。
皆さん、夜も遅いですが、おやすみなさい。また明日からね、一週間頑張っていきましょう。
ほな、さよならー。